皆さんこんにちは。入門基礎系会計学の第2回目の授業です。前回は学問とは何かとか、自然科学とか社会科学のお話をしました。そして日本経済が直面する問題、そしてそれを解決するには企業の、製品サービスを迅速に行って海外に打って出るんだっていうようなお話をしたかと思います。今日はそのやや繰り返しになります。まず経営学を学ぶ前に知っておかなければならないことは、まず日本の経済財政というのはああいうものだったよということです。これはもういいでしょう。第2点目としては、やはりどうやって稼いだらいいのかと。外貨を稼ぐしかないんですけれども、日本には鉱物資源がありません。これはもう明治維新以来、悲願となっていますけれども、沖縄の先っぽの方の海を掘るとレアメタルが出てくるなどと言われていますけれども、まだ道筋が見えていませんし、そのコストだってどうなるかまだ分かりません。基本的には日本は鉱物資源がないと考えるのが現実的です。ですから原料を輸入し、石油でも鉄鉱石でも木材でも、そういった原料を輸入して付加価値をつけて輸出するか、もしくは日本人が外に出て行って出稼ぎして外貨を稼ぐことしかできません。で、政府のサービスの水準を落とさないならばコストを下げるしかないのです。やっぱりそこは人間の頭脳で勝負していこうということになります。ただしソフトウェアはアメリカ、イスラエルが圧倒的に強いです。そして精密機器と呼ばれているものはスマホに代替されてしまいました。ですから今日本に残っているものといえば、製造業の中でも自動車、機械ですね。自動車というのはもうご存知の通りです。それから機械というのは、物を作るための機械です。ドリルだとか、そういったものです。後で詳しく言います。で、またさらにの日本に残っているのは金融だとか広告だとか小売業だとか不動産だとか、そして企業ではありませんけれど公務員といったようなものですね。安定志向の強い人間の就職先としては人気が高いですけれども、なかなかどうしてといったところです。あと運輸業、鉄道なんかは、比較的安定しております。そんなものもあるかなという気がします。あとは観光というものがありましたけれども、観光立国って言って日本が一生懸命政府が旗を振ってましたけれども、ご存知の通り、パタリと来なくなってしまいました。ですから今のところ製造業と商社が強力な外貨獲得の手段となっているというところです。で、経営学を学ぶ場合に必要な知識としては、先ほど言った財政の問題、そしてどうやって稼ぐかっていう問題、そして、じゃあ製造業に話を持っていくとしたら、じゃあ我々は英語が喋れるようになればいいのかということですけれども、当然それはデフォルトです。グローバル化という言葉はもはや死語に近いです。そんなことが当たり前です。日本企業の海外進出、特に大企業は普通のことですし、中堅企業もどんどん出ていくようになっていくし、中小企業だって、海外とお取引をしなければ成立しないような状況です。その一方で、欧米に限らず東南アジアもの企業も日本にどんどん進出してきます。で、彼らは日本人の高い能力を持つ人を雇いたいんですね。日本人を雇いたいんじゃないんです。能力の高い人を雇いたいので、その人たちを雇う際には高い給料で雇うようにしています。ですから、英語が話せるのはデフォルトです。で、じゃあ語学の勉強すればいいのかっていうと、そうでもなくて、日本に留学してきている中国の方だとか韓国の方は、当然中国語、韓国語、日本語、英語が普通に喋れます。ですからそういうような人たちと四つに組むほど語学で堪能であることはなくてですね、必要はなくて、要はお客様が喜ぶ製品サービスをいかに早く正確に効率的にできるか っていうことが勝敗の分かれ目です。その道具として英語、中国語、韓国語があってもいいと思いますけれども、メインは製品化する能力です。そのための専門知識と教養を身につけなければならないということですね。で、4つ目で、私たちは予測ができません。先ほどから言っているように、人間というのは、全知全能の神様ではありませんので予測ができないと。今日の昼飯は大体予測はつくんですけれども、でも強引に友達に誘われたら別の場所に行っちゃうかもしれません。で、明日もしかすると彼女に振られそうだなっていう悪い予感ほど当たりますね。でもそうじゃない時もあるかもしれない。来月白馬に乗った王子様が迎えに来てくれるかもしれないと。ありそうですね。でも実際に付き合ってみると、王子様じゃなかった。王子様だと思ってたんですけれども、王子様がまたがっていた白馬ならぬ、おしろいを塗った普通の馬だったりします。でもそれもなんとなくあり得りますね。しかし、誰が東日本大震災を予測できたでしょうか。コロナがこんなに襲ってくるなんて予測できたでしょうか。誰も予測ができなかった。特に確率がものすごく低いけれども、影響が非常に大きいものに対して我々は無防備です。この辺あたりは何度も何度も繰り返して襲われているにもかかわらず、意外と無防備です。じゃあ、次のステップとして、じゃあなぜ私たちは経営学を学ぶのかということですけれども、私たちの身の回りにある、この座っている椅子だとか、机だとかっていうもの、生活に必要なもの、洋服だとか、鉛筆だとか、メガネだとか、シャーペンだとかって、そういったものがすべて企業によって生産、販売、物流、小売りされているものです。誰か一人のおじさんが山に入っていって木切り倒して、それを平べったく製材して、で、コーティングして、鉄のを曲げて、それでくっつけて、ここの千葉まで運んできて、ここに設置しているわけではありません。企業が様々に分業して、それを効率よく、運んで、ここに据え付けているわけです。企業というものが非常に重要なポイントになってきます。それから皆さんも近い将来就職すれば、20歳前後から、まあ22、3歳ぐらいから60歳前後まで、そして朝の8時から夜の8時まで、企業とのお付き合いがあります。人生の4分の3を占めるはずです。この4分の3を占める企業での生活をいかに楽しく、まあ、楽にとは言いませんけれども、そんなに不都合なく、トラブルなく過ごしていけるかということになると、やっぱり経営学は重要な道具になります。じゃあ企業だけなのかっていうとそうではなくて、病院とか、公務員、役所に勤めていても経営学は不可欠なものです。もちろん、今日これから夕方行くバイトだって、そして明日の部活だってサークルだって、経営学の考え方は十分に使えます。経営学の広がりは人事管理から生産管理、開発管理、マーケティング、もろ、さまざまな分野にわたります。それでは、じゃあ経営学って何なのかっていうお話をしていかなければなりません。経営学というのはまだ、成立してから100年ほどしか経っていないと言われていますけれども、もともとは経済学から生まれてきたものです。もともとの母親というのは経済学です。ただ経済学と経営学は決定的に異なるものがあります。経済学の分析単位は国や産業です。分析視点は需要と供給を貨幣価値で測るといったものです。で、経済学の人間っていうの、出てくる人間というのは完全情報を持っている神様みたいな人です。で、それに対して経営学の分析単位は企業やその戦略、組織や個人です。で、分析してもリーダーだったり、人の評価だったり、研究開発だったり、生産だったり、マーケティングだったり、財務だったりと。で、いろんな視点があります。で、その前提として、先ほど経済学では全知全能を前提としていましたけれども、経営学の中では限定された合理性というものが前提となります。つまり、合理的ではありたいと思ってるんです。 だけれども、それに必要な知識を持ち合わせていないために、さまざまな無駄が生じる、間違いが起こると。当然、生まれも育ちも違います。隣の人と気が合うなと思っても、結局生まれているところは東京だったり、神奈川だったり、栃木だったり、新潟だったり、静岡だったりと、みんな生まれが違う。で、お父さんお母さんの職業も違う。考え方も当然違う。となると、価値観が違ってくる。そうすると、実は自分が思っていたやり方よりももっといいと、隣の人は別のことを考えている。そうすると、利害が対立します。同じことをやろうとしても、そこで何らかの意見の対立が起こるので、その調整、利害を対立する、その利害対立を調整する必要があると、その行為そのものが経営なんですね。お金を得ようとかいうのは二次的な話です、経営学の中では。むしろ組織の中でどう調整するかのことが、経営学の中ではメインテーマとなろうかと思います。それでは経済学で想定された企業観と経営学の企業観の違いについて述べていこうと思います。経済学の前提は先ほどから申し上げている通り、全知全能の神様なんですけれども、それをより具体的に見ていくと、5つのポイントがあります。まず1つ目は、すべての企業は同一の製品を同一の条件で生産していることというものがあります。つまり同一タイプの生産技術に誰でもがアクセスできて、潜在的な売り手と買い手は市場価格を周知しているということです。で、2番目は、企業も消費者も完全知識を持っていることと、まあ、前の条件、すべての企業は同一の製品を同一の条件で生産していることという、この前の条件と結合されて、どの買い手も特定の生産者の製品に対して、現行の市場価格以上にプレミアムを進んで支払うことがないということです。これについてはちょっと後から述べます。まずは、先に進みます。3つ目は、企業は利潤を最大化し、消費者は効用を最大化しようとすると。分かるんですけれども、これも、というところですね。経営学で見てみると、当たってるんだけど違うといったところです。で、4番目。企業は原始的競争が行われていると。この原始的というのは、プリミティブという意味ではなくて、アトミックの方です。市場に多数の企業が存在していることで、いずれの企業も規模が小さくて価格に影響を持たないと、価格に影響を与える力を持たないというのが、この原始的競争です。で、5つ目、市場への参入体質が自由であると。そういうことですね。どんな生産技術にもアクセスできるんであれば、参入は普通にできますし、体質も自由であると。たところです。こういったことが、企業は価格に対する影響力を持たないし、価格は企業にとって与えられたものとなります。市場価格に適応する行動をとってさえいれば、市場で生存できることになり、企業は製品開発などの戦略を通して何ら積極的に市場に働きかける必要はないというものです。例えばの話ですけれども、北門を出たところにコンビニがあって、それがジュースを150円で売っていると。で、今大学生協で全く同じものが120円で売っていると。で、西千葉駅の反対側にある西友で、まあ、100円で売っているとしましょうか。そういった時に、お昼休みに皆さんがやれやれ喉が渇いたなって言った時に、どこに買いに行くのか、皆さんは全知全能の神様だという前提であれば、皆さんは西千葉駅の西友まで行って、100円のジュースを買ってくると。みんな知ってますから。そうすると、大学生協で120円売ってようと、北門で150円で売ってようと、それは1本も売れないというのが先ほど言った、どの買い手も特定の生産者の製品に対して現行の市場価格以上にプレミアムを進んで支払うことがないということです。皆さん全知全能の神様ですから、どこ行っても別に何とも思わないと。みんな知ってるわけですから。どこでいくらで売ってるってことが分かっているわけですから。はい。というと、まあこれぐらいだったらやるさ って思うかもしれません。お昼休みにみんなで声優行こうぜって言えば行けるかもしれません。だけれども、もし幕張本郷で80円で売っているお店があるとみんなが知っていたら、お昼休み皆さんが自転車こいでそこに行って、で昼休みが終わって3限までの間にみんな机 に戻ってきていると、汗一つかかず全知全能の神様ですから、どんなことがあっても汗一つかかず戻ってくるというのが経済学の前提です。さらに言うと、じゃあ今度の9月に大阪で学会があるからみんなで行こうやって言った時に、向こうで落ち合う、向こうで集合する時間、日付だけ決めとけばいいというふうになった場合に、多くの人、じゃあ大阪行くときに何する、大阪行くために何に乗っていくっていうことを考えたときに、多くの人がまずパッと思いつくのは新幹線。1時間に5本とか6本とか出ているのぞみ号に乗っていけば、2時間か3時間で一応大阪には着きます。だけれども1万3000円かかります。じゃあちょっとケチって夜行バスで行くかとなると、まあ東京駅から歩くこと10分、わけのわからない真っ暗な駐車場のところにピンク色のバスが止まっていて、そこで4列シートぎゅうぎゅう詰めのバスに乗って、6時間も8時間も揺られて、なんとかスタジオとかなんとか行くために9時間も乗ってって、4000円か3000円ぐらいでしょうか。それもまたいいねと。でも俺はそんな公共交通機関は嫌だな。でもそんなにお金ないし、じゃあ夏休みに行くんだったら青春18切符で2000円で行けるよと。千葉は朝5時に出ていけば大阪にだったら夕方に着くでしょうと。で2000円でもう乗り換えて乗り換えて、東京駅で乗り換え、熱海で乗り換え、なんで乗り換えのに階段使うのとか、もう関取合戦ですね。熱海から、静岡まで各駅停車で何時間もかかって、この車両には、トイレはございませんのでご了承くださいまで言われて、ご了承できねえというような電車に揺られて、なんとか名古屋に着いて、名古屋に着くと、まあもうちょっと手前の豊橋から先はむちゃくちゃ早くなります。途中前原で、大垣と前原の間でむちゃくちゃ大変なんですけども、そこから先はまあまあ比較的早く着きますというようなことをかけて、10時間かけて行けばいいのか。いやいやいやいや、俺は自転車で行くぜっていうやつもいれば、私は何話の飛び魚と言われていたのとか言ってですね、千葉の港からドボンと飛び込んで大阪の港に顔を出すまでずっと行く人もいるかもしれません。これが限定された合理性と言われるものです。多くの人たちはいろんな生き方がある。飛行機でも行きたい、成田から大阪までだったらもっと早く行けるんじゃないかっていう人もいるでしょう。とにかく限定された合理性でみんなそれぞれ違う。だけれどもこれは学会に行くんだからみんなで一緒に行こうよって言った時にすり合わせて一つの方向性を決める。これが K8 と呼ばれるものです。